QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
欺瞞政党令和新選組に欺瞞政党令和新選組に命中しているデイリー新潮、週刊新潮のダブルミサイル。特に第1弾のデイリー新潮では、榎田新右衛門師匠のコメントも掲載されていて、かなりのインパクトでした。もし可能でしたら、攻撃の舞台裏をご披露いただければ幸いです。それにしても、令和の打たれ弱さはいささか驚きました。ということでいただきました。これはですね、なんでこれ週刊新潮がこういうふうに、まあ、記事を出すに至ったかっていう部分で言うと、これは、今から、もう、そうですね、今年入ってすぐぐらいですかね、1月の、まあ、上旬ぐらいだったと思いますけど、おなじみのジャーナリスト、小笠原理恵さんと、私とで、まあ、時々、令和に関する、番組を私が、まあ、客演するみたいな形で出てたんですけど、そのついでに、週刊新潮の記者が興味を示しているっていう話になったんですよ。で、その令和のことをやっている榎田新右衛門に話を聞いてみたいっていう、どうやらそういう感じだよっていう話になって、で、こちらとしても、まあ、もう、お願いしますと。いうことで、で、まあ、そのうち、じゃあ、榎田の連絡先を新潮の方に伝えてよいかっていうから、どうぞどうぞって言って、そんで、まあ、そのうち、なんか、企画がまとまったら連絡が来るかもね、みたいな話になってたんですよ。で、ほんで、何日か経って、で、その新潮の記者の方と、小笠原さんがなんか電話で喋る機会があって、その時に、どうやら、やっぱ本格的にやってみたいんだという話になって、で、週刊新潮紙の方と、それとデイリー新潮ネットの方ですね。で、これそれぞれ担当の方が当然別なんですけど、デイリーの方もやりたいということで、そっちの方にも連絡先振ってよいかってことだったんですよ。それでまあ私も全然 OK ですよって話になって、ほんで、どっちが先に来るかなと思っていたら、とりあえず、週刊新潮の記者の方から私電話いただきまして、で、だいたいどんな感じですかって話で、まあ、あらましをざっくりお話しして、で、デイリーの方も、着手したいということなので、そちら側からも、連絡させます、ということをいただいて、ほんで、デイリー新潮の担当の方が電話かけてこられて、結構長時間、電話取材を受けました。で、いろいろと話をして、で、その、デイリー新潮の方も、当然その、令和新選組を離党した田谷亮さんだとか、そういったところの取材を進めていて、いろんな情報を持ってると。いうことで、それをまた、すり合わせるというか、私が持ってる情報と、あちら、週刊新潮じゃない、デイリー新潮が持ってる情報とのすり合わせっていうか、整合性が取れる情報かどうかっていうのは、まあ、チェックですよね。をして、ああ、やっぱそこはそうですね、そういう整合性取れてますね、みたいな話をして、で、いろいろと、話をして、で、まあ、何日か経って、また、デイリー新潮の方から連絡が来まして。ほんで、もう明日載せるんですみたいな感じで。あ、もうそうなん、そんなとこまで来たんだと思って。で、実は、これ一発で済まないと。連発で行くことになって、まあ、いわゆる連載のような形になりますと。いうことで、大阪で起きていたハラスメント、吊るし上げだとか、そういったのも含めて、それについても、今後載せていくっていう考えらしく、それについても詳しく聞きたいと。で、さらには、とりあえず第一弾は、公設秘書の、給料を、流用するというか、迂回するみたいな、 まあこれもやっちゃいけないことを令和新選組が当たり前にやってたわけで、あまりにも当たり前にやってたもんだから、我々もなんか麻痺しちゃってて、そんなのだ、あの別にどこでもやってることなのかなぐらいな感じで思ってたんだけど、実はこれがとんでもない話だったんですけど、で、それに関しては、その公設秘書を、まあ担当した前島和樹の声も聞いてみたいということだったんで、あの、じゃあ、あの、直接聞いてくださいということで、で、まあ、連絡を待ってたんですよ。で、いつまで経っても連絡が来なかったんで、あ、もうこれはもう、あの、一旦お流れになったのかな、と思ったんで、もう、前島君ちょっと腹減ったから飯食いこや、つって、ほんで、回転寿司に行ったわけですよ。で、回転寿司食ってる最中に、その、デイリー新潮から電話が鳴りましてですね。ほんで、ちょうど前島君が、あの、カキフライを頼んでですね。カキフライがこう、あの、ベルトコンベアで、スーッと運ばれてきたんですよ。あの、揚げたてのやつが。んで、そしたら、電話が来たもんで、で、彼がその、電話に出て、その、何が起きてたって話を、まあ、30分ちょいぐらいやってましたね。それのおかげで、カキフライはすっかり、あの、冷めていたみたいですけれど。まあ、ともかく、そういう話もずっとやって、まあ、あの、本当に念入りな取材を、週刊新潮の方もそうですし、デイリー新潮の方もそうですし、なさってましたよ。なので、記事のクオリティは高いなと思いましたね。で、あの、令和信者、ポンスケの連中は、あの、山本太郎がヘビースモーカーだとか、その、やれ、あの、スピード違反だとかって言って、その、歪償化して、あの、こんなものは読むに足らないっていう、そういう風にして言ってますけど、あの、まあ、裏側にあるいろんな、その、ワンマンぶりであるとか、いろんなものっていうのを、こう、炙り出したっていうことで言うと、結構今までにない記事だなと思いましたね。で、さらに、その、公設秘書の給与の問題であるとか、その、いずれ、まあ、その出てくるでしょう、そのパワハラ、モラハラ、セクハラに関する問題だとか、もうこれは、もう、止まんないでしょうからね。で、しばらく続くというふうに、私も見ているという状況です。なので、今回その、まあ、週刊新潮が動き出した、その裏側には、実は、えのきだ小笠原ラインがそこにあったということをちょっと、まあ、ここの、耳寄り情報としてお伝えしておこうかなと思ってるわけですけど。さあ、あの、木田さん、記事は、あの、どうですか、あの、ご覧になったんですかね。
まあ、耳回しと。
どのような、どのようなご感想を。
いや、なんか、あの、私、オービスの件がちょっと笑ってしまって。
はい。東九州自動車道でサーフィンに行った山本太郎運転の車が、レンタカーが、オービスでスピード違反で捕まったっていうか、その移されたと。
この後の行動が、はい、オービスを見つけるための機会を買ったのに、ちょっと笑いました。
ああ。
結局、スピード出すんかいみたいな。
いや、もうなんか、本当やることなすこと本当漫画だな。なんか子供じみた話
だね。そこが受けましたけど。
で、
スピードを止めあれしないんだ、減速しないんだと思って。
ていうかそもそもそのね、一個の国政政党のその代表がその途中の移動の途中にサーフィンに行くとか、まあまあいいですけどね。ま
あ
ま
あそれもあれですけどね。
なんか、その、脇の甘さというか、それをその、まあ、あの、許してしまう周りのスタッフっていうのも含めて、なんだこれはというふうに私は思いましたけどね。で、まあ、これ、普通のね、ちゃんとした、まあ、普通の、あの、組織っていうか、普通の組織だったらそもそもこんなスキャンダルにはならないんですけど、ただまあ、普通の組織であれば、ここは、まず世間を騒がせてしまったっていうことで、まずはまあとりあえず謝罪すべきところなんですよ。で、申し訳ございませんでしたと。で、いろいろと問題が起きておりましたけれども、この点につきましてはきちんとしたその皆さんに納得していただけるようなメンツによる第三者委員会を設けて、その上で調査を行い、最終的な処分を決定したいと思いますっていうふうにして頭を下げるのがまず筋で。で、そっから、じゃあ、例えばその、公設秘書の問題だとかは、これ、犯罪なんでね。 これは。で、これ、実際に行われていたっていうことは、我々もみんな知ってるんで、皆さんね、それを翻すことはできないと思うんですよ。となると、これ、必ず誰か捕まります。場合によっては証拠隠滅の可能性があるので、その、関係するような、まあ、まあそういう、例えば拠点であるとか、そこにいる人物、というのは、一斉にわっぱかけられる可能性が、まあ捨てきれない、まだないとは言えないんですよ。なので、これ結構大きな事件になる可能性なんですよね。で、それをね、本来はいかにその、令和の側から見たときに、いかに小さく、しかも短期間で終わらせるかっていうふうに考えなきゃいけないんだけど、それは一切考えてなくて、まあ、その、まあ、いわゆる責任は他にあると、他人の方に責任をこう押し付けるようなことをやってますから、これはもう捜査当局だとかの心証は非常に悪いですね。となると、これは本当に、長引く可能性があるし、逮捕者続出ってことも考えられるんですよ。で、そうなると、いよいよ、テレビのワイドショーだとかも、黙ってない、まあそういう可能性が出てくるわけですね。すると、まあ、例えばミヤネ屋であるとか、他のいろんなその、名古屋からやってるやつだとか、東京からやってるやつだとも含めて、その、ワイドショーで、この令和新選組の諸問題についてって話になっていく可能性は、もう本当に、ないわけじゃないと。で、そうなった時に、いよいよ、令和新選組に詳しい、ジャーナリストの、榎田信右衛門さんにスタジオにお越しいただきまして、話を伺ってみましょうとかっていうことになると、我々にとっては、めちゃめちゃ美味しい、という、そういうことになるわけですよ。さあ、そこまで行くかどうか、というところですね。まあ、ともかく、このままで行くと本当に息の根が止まりますよ。この令和新選組は。もう確実に。で、どうすんだ、まあまあ、でも、まあ、プールしている金があるからね、これをね、山分けでもすんじゃねえのかな、そうやって、まあ、消えていこうとするのか。まあ、そこら辺に対しては我々も厳しい目で、注視していきたいな、というふうに。
早く出てきてほしいですよね。記者会見でも何でも。
できないんだよ。
だろうと思うけど。
記者会見やっちゃうとボロ出ちゃうし、あの人たち頭悪いんで。
確かに。
ええ、
うん、確かに。
例えば、ね、もし仮にですよ、榎田信右衛門さんが広報担当でいたとするじゃないですか。そうすると広報がとりあえず矢面に立つんで、私広報を担当しております、榎田と申します。よろしくお願いいたします。つって。で、各メディアとのその、連携というか、その、なるべく円滑な喧嘩状態にならないようにするっていうのをまず努めますし、で、その情報は、マスコミが求めている情報に関しては、極力それに沿った形で出しますと。なので、毎日、最低1回、まあ、場合によっては2回、3回と、記者会見開きますということで、その、まあ、マスコミの心証を良くしておくってことはまず大事なんですよね。で、さらに言うと、まあ、おそらく逮捕者が出るでしょうってことになったときに、そのときに警察や裁判所や、そういったところの心証を良くしておくってことも大事で、そういうのを含めて、その広報の仕事としてやっていってるだろうなと自分では思うんですけど、残念なことに私は令和新選組とは今関係ない人間でございますんで、当然そんな努力をする必要はないわけで。で、じゃあ、そういうのをやる人が他にいるのかって言ったら、今いないですからね。まあ、どうなるんでしょうか、ということで、本当にIBB がやっておりますメディア、月テレとこのこちら、ウェブラジオ FMC、アクセスがうなぎ登りでございます。はい、本当にありがとうございます。ということで、まあ今後どういう展開になりますかは、我々も注視していきたいなと思っているところでございます。一旦 CM に行きまして、この後は、お知らせとお便りですね、ご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。